パウロはこれまでローマの教会に存在した争い、信仰の強い人と信仰の弱い人の争い、そういったことが早く解消するように、教会が一つになるように、そのことを願ってこの御言葉を記しています。非常に大切なことをパウロは教えようとしたんです。そのことを私たちはこのパウロの手紙から学んでいきます。この15章に入ってもパウロは教会の中に存在したそういった問題というものを覚えて、教会が一つになるようにという勧めをなすんです。ご覧いただきますと、この15章の1節と2節のところには、特に教会の中で信仰の強い者たちに対する勧告といえる、そのような厳しい勧めがなされています。そして3節から4節を見てみますと、今度パウロはその勧告を与えた理由について言及しています。そして最後に5節6節を見るときに、パウロは彼自身の教会に対する祈り、まさにこの祈りというのはローマ教会だけではなくて、すべての歴史上の教会に必要である、また大切な祈りであることを我々はこの御言葉を見ることによって確信をします。ぜひこの一節のところからご覧ください。パウロはこう言います。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。まずパウロはここで私たちというふうに一人称の複数を使います。私じゃないんです。というのはこの勧告の中に彼自身が含まれているからです。ローマの教会の信仰的に強い者たちだけじゃない、実は私もこのレッスンを学ばなきゃいけないんだということをパウロは言わんとするわけです。そこで私たち力のある者はとこのように言います。力のある者を思い出してみてください。神様の教えをよく理解している人たちのことです。理解するだけでなくて、彼ら自身神様の御言葉に従って生きている者たちです。だから力のあるものなんです。だから信仰の強いものなんです。なぜなら神様がその人たちのうちに働いておられるからです。エペソ人の手紙の中でパウロは教会というところについてこんなふうに教えています。もうよく皆さんご存知ですから聞いててください。いいですよ。エペソ人の手紙の4章の中で、神様は教会の中にさまざまな働き人をお立てになったと記しています。ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになった。今の教会を見るときに、そのように神様は特別な働き人を教会にお立てになります。何のために建てられたか、御言葉で言うのは、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり。つまり牧師たちの責任というのは、神様のお言葉を正確に語ることです。神様の御心を明確に示すことです。神が望んでおられることが一体何なのか、この聖書という神様が与えてくださった書物が私たちに教える神の御心が何かを明確に伝えることです。そしてその御言葉を聞いた皆さんがそれによって成長し、そして彼らがキリストに似たものへと変えられていくためです。見てください、その御言葉はこう続きます。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人の欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもて遊ばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。いいです。このテキストが私たちに教えてくれたことは、御言葉を聞いた一人一人がその御言葉を実践することによって信仰は成長していくというんです。 今読みした14節のところに信仰において成長した人のその特徴とも言えることが記されています。信仰が成長している人、信仰的に大人の人、霊的に大人の人に言えることはどういうことかというと、いろんな間違った教えに決して惑わされないということです。いろんな教えが入ってきてもそれは聖書的ではないと判断できるような人です。同時に日々起こるさまざまな試練の中で動じることがない、その中で信仰が揺るがない、そういう人のことです。そういう信仰的に強い人たち、信仰的に成長している人たち、そういう人たちはとパウロは言うわけです。もう一度ローマ書の15章の一節見ていただきますと、べきですというその言葉に皆さんお気づきになりません？日本語の聖書を見たときに繰り返されています。一節のところに、力のない人たちの弱さを担うべきですって。自分を喜ばせるべきではありません。二節にも、その人の益となるようにすべきですって。べきです。べきです。べきです。実はこの御言葉はもう我々がすでにこのローマ書の13章の8節のところで見てきました。そこではこういうふうに訳されてました。仮もあってはいけません。覚えてます？仮という意味です。仮という意味でそのように13章の8節では訳されてました。借金を負っている、そういう意味だと私たちはすでに学んできました。そこでパウロがこの15章のここで言わんとしていることっていうのは、信仰の強い人たちにはこういった義務があるんだと。何か借りたら返さなきゃいけない、そういう義務があるように、パウロはこの15章の1節のところでも、そして2節もそうなんですけれども、信仰の強いあなたにはこのような義務があるんだということを言っているわけです。どうしてもしなきゃいけないことが2つあるんです。義務が2つあるといいます。その1つは一節の初めに出てきます。信仰の弱い人たちを助けなさいというんです。もう1つは、2つ目は、信仰の弱い人たちを彼らに仕えていきなさいというんです。この一節の後半から2節にそのことが記されています。パウロが望んだことっていうのは、信仰において成長している者たちが、そうでない人々、信仰において弱い者たち、力のない者たちを裁くんではなくて、彼らのことを助けてあげなさいと。ですからパウロは、一節の初めのところに、力のない人たちの弱さを担うべきだと言ったんです。担うという言葉を使っています。で、この言葉は、新約聖書の中に25回以上出てくる言葉です。いろんなものを運ぶという意味があります。水がめであったり、棺であったり、いろんなものを運ぶというふうに訳される言葉ですけれども、弱い人たちの弱さを運んであげなさい、つまり助けるという話です。繰り返しますけれども、皆さんに覚えていただきたいのは、ローマの教会の中はそのようなことが残念ながら行われてなかったんです。互いに裁き合ってた。いろんな争いがあったんです。そしてこれはローマの教会だけでなくて、人が集まるところには共通した問題です。必ずそこに様々な問題が、争いが出てくるんです。そこでパウロが言うのは、あなたの人間的な考え、聖書じゃなくて人間的な考えや、あなたの思いというものを押し付けたり、批判的であったり、裁き合ったりするようなことがあってはならないって。確かにあなたと違う考えを持っている人がいるって。そういう人がローマの教会にいましたよね。食べ物に関すること、飲み物に関すること、特別な日に関するいろんな考えがあったんです。どれもこれも聖書がしてはならないとかしてもいいとか、そういう話じゃなかったんです。個人的な考えでそのような 意見の違いが生じてたわけです。だからパウロが言うのは、異なった考えを持っている人々の意見を聞いて、彼らの行いを尊敬を持って受け入れて、そして彼らの成長のために助けをなしていきなさい。それがこの15章のところでパウロが最初に言うことなんです。またこの担うという言葉なんですけれども、実はこの言葉はガラテヤ人の手紙の6章の2節のところにも出てきます。ガラテヤの6章の2節のところにはこう記されています。互いの重荷を負い合いと、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいというふうに書いています。重荷を負い合うようにって、助け合うわけでしょ。結局は重荷って何なのか、我々が経験する手に負えないような困難であったり問題であったり、そういったものを助け合いながら担いでいきなさいって。パウロはこのガラテヤの6章の2節のところでそのように命じた後こう言うんです。そうしてキリストの律法を全うしなさいって。何を言いたかったのか、お分かりになります？皆さん、自分と考えが違うからといってそういう人たちを裁いてしまったり、彼らのことを批判するっていうのは、実はキリストの律法を全うしていないんです。何のことか、キリストの律法を全うするということは、キリストが示してくださった愛を示すことです。私たちがこの地上にあって、この主イエスキリストが我々に示してくださったこの愛を示していることです。ですから互いの重荷を負い合うということは愛の実践なんです。そのようなことがなされていなかったこのローマの教会の兄弟姉妹に対してパウロが厳しく言ったのは、そこに大きな問題があることをパウロは知ったからです。つまり愛の欠如です。信仰者の皆さん、我々は思い出さなきゃいけないんです。私たちはどうすることもできない罪の重荷を負って生きてきたんです。イエス様は何とおっしゃいました？すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私が休ませてあげるって。そして私たちはその方の前に出て行って、我々の重荷を彼の上に委ねたわけでしょ。そして彼がその重荷から、その罪から我々を救い出してくださった。私たちの周りを見たときに、救われている多くのクリスチャンの中にもいろんな重荷を負っている人がいます。信仰がもうちょっと成長すればではなくて、彼らを助けてあげなさいって、彼らを愛して、彼らと時間を取って、彼らを励ましてあげなさいって。それこそまさにキリストの律法を全うすることだって、神様の愛をそうして示していくんだって。弱い人を裁くんじゃなくて彼らを助けてあげなさい。そのようにしてあなたがいただいた神様からの愛を示してあげなさいって。二つ目にパウロが言うことは、弱い人に仕えなさいって言います。この一節の後半から二節のところです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。自分のことよりも周りの人のことを考えなさいって言っているんです。彼らを喜ばせることを優先しなさいって言うんです。でもちろんこれは皆さんもお分かりになっているように、彼らの機嫌を取りなさいと、彼らが喜ぶことをして彼らがその機嫌を良くするというか、そういった話ではないこと、それはこの御言葉を見ると明らかです。確かにこのような命令をパウロから受けるんです。 でも私たち信仰者の一番の責任というのは、人を喜ばせる以上に誰を喜ばせることです。誰に一番喜んでいただきたいんです。我々は神でしょ。我々の主に喜んでいただきたい。それが私たちの一番の願いです。そのような願いを持って我々生きているはずです。そのことをパウロはこのローマ書の初めから私たちに繰り返し教えてくれているわけです。しかもこの喜ばせるというのが罪と全く無関係のものであるということは、2節の後半にこうありました。その徳を高め、その人の益となるようにすべきですと書いています。ですから彼らを喜ばせることによって彼らの信仰が成長していく、それが目的なんです。ですから罪の話でないことは明らかです。彼らの信仰が成長するために私たちはなすべきだった。どのようにそれをなすのか、3つのことを言います。いいです、3つのことを見ていきます。もうこれまで私たち見てきたことですけれども、最初の2つは、1つはつまずきを与えないことです。つまずきを与えないことによって彼らは喜ぶんです、ね、つまずきをその経験することによって彼らは苦しみます。ですからまず私たちが彼らを喜ばすっていうのであれば、つまずきを与えない、つまずきになることをしないということです。二つ目に言えることは、彼らの両親が痛むことを強要しないということです。これも我々もすでに見てきました。神様のために私はこの日を守るんだって言ってる人に、それはおかしい、そんなことしなくてもいいんだというならば、その人は頭でわかるかもしれない。でもこのことが神様を喜ばせると信じてやってきたことをしなくてもいいと言われたら、当然抵抗を覚えます。ですからそういったことを強要することによって、それが彼らの良心を苦しめることになる。まさにこういったことっていうのは愛のない行為でしょ。自分のことしか考えてない。私がこれ正しいと思うからあんたもこれをしなさいなんて、これはその人に対する配慮に欠けた行為です。さっきから見てきているように、それはまさに愛の行為ではないわけです。ですからパウロが言いたいことっていうのは、確かに信仰においてあなたは成長してるって、そしてあなたの周りを見たら信仰的にまだ弱い人がたくさんいるって、彼らを裁いたり彼らにいろんなことを一方的に命じたりするんではなくって、あなたは帰って彼らに仕えていきなさいって。思いません、皆さん、我々信仰者に必要なことっていうのはへりくだることですよ。人が集まったときにそこに一致が生まれる、その鍵はあなたがへりくだることです。私がへりくだることです。パウロはピリピの2章でこんなことを言っています。あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。そこに一致が生まれる鍵があるわけでしょ。私たちの問題というのは私たちのプライドです。しかし神が望んでおられるのはこのようなへりくだりです。弱い人を助けてあげなさいって、裁くんじゃなくて弱い人に仕えていきなさいって、このパウロのローマ教会に宛てたこの教え、私たちの今のこの社会の、この日本の、この私たちの教会を考えると同じような問題を我々は抱えています。今の私たちの間でもクリスチャンはこうすべきだとか、こうあるべきだという、また教会は、また集会はこうあるべきだと、そういった人間的な考えを あたかも神様の教えであるかのように信じている人がいます。どういうことか。例えば、祈祷会はこういうふうにすべきだとか、祈祷会は何回すべきだとか、何時からすべきだって。私たちが考えなきゃいけないのは、果たして本当に聖書がそんなことを教えているのかどうかです。今、極端な例を今挙げました。でも皆さんに今お話していることを皆さん分かってくださると思う、ね。聖書が教えてないこと、ただ我々が育ってきた環境であるとか、自分が通ってた教会であるとか、いろんなところから私たちはこれが正しいんだ、あたかもこれが聖書的なんだと信じ込んでることがあるんです。しなきゃいけないことは、それが本当に聖書が教えていることなのか、そこに戻っていかなきゃいけないんです。でなければ私たちはずっと信仰生活の中で教えられてきたことが聖書の教えることだと信じ込んで、それを人に強要してしまうことがある。そうするとローマ教会が直面していたようなさまざまな問題に陥っていくんです。自分の考えを強要する、また時には公に批判をすることがあるかもしれない。で、そういった行為は人を助けません。かえってその人たちのつまずきになります。まさに私たちが見ているようなことが、どの時代でもどの場所でも起こるわけです。なんでそんなことが起こるのか、一言がだけ言って次に進んでいきます。そういった問題が起こるっていうのは、結局我々の信仰に関わってるんです。信仰があまりにも幼すぎるんです。だって皆さん、我々が学んできたように、御言葉があなたや私に教えてくれるのは、我々は何が神の前に正しくて、何が神様を喜ばせるのかを考えて、それを選択しなさいと言われたんです。そうでしょ。ローマ書の12章の中でパウロはそう言ってます。そうやって我々生きていくんです。私の言う言葉が、私の考えることが、私の行うことが神様に喜ばれるのかどうかです。そしてそれより一歩も二歩も踏み込んで、パウロが教えてくれたことは、逆にそれが今度は弱いクリスチャンたちのつまずきにならないかどうか、彼らの信仰の成長の妨げになっていないかどうか、そこまで配慮しなさいと言うんです。なんでそこまで？愛するからです。信仰の弱い人たちの信仰の成長のために努めていきなさいって。そしてあなた自身も思い出すように、信仰が成長するには時間がかかるんです。一瞬のうちに信仰の大人にはならないんです。忍耐を持って、愛を持って、信仰の弱い人たちと接していきなさいって。もう一つだけ、今日から皆さん実践できることがあります。パウロはエペソビトの手紙4章の中でこんなことを言います。信仰者のあるべき関係について教えたパウロ、エペソの4章の29節でこう言います。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさいと。思いますか皆さん、これが実践できたら私たちの周りは変わってきます。これが実践できたら、悪い言葉を一切口から出してはいけないって。正しいと思って言ってることもよく吟味してみてください。なんでそれが必要か。我々が何かを口にするときには、必ずその背後には動機が存在します。なんでこんなことを言わんとしているのか、なんでこんなことをしようとしているのか。私たちは主に喜んでいただきたい、そのことを願いながら全てのことをするんです。そして我々が人々と接するときに何を目標にしてますのか、御言葉が教えてくれたように、彼らの徳を養っていく、 彼らの信仰が成長すること、そのことであれば全てのことをなすんだ。ですからこんなことができます。神様、どうぞ今日から私の言葉を、私の態度を変えていってください。今日私はいろんな信仰者に会うでしょう。でもその時に私の語る言葉や私のなすことが彼らの信仰の成長になるように助けてください。そのようにして私を用いてください。そのように我々祈りながら歩んでいくことができます。まさにそれこそ言葉の実践なであるわけです。さて、このように信仰の強い人に勧告を与えたパウロ、この3節4節見てみますと、今度は理由について、その理由を説明します。彼が2つの理由をここに挙げるんですけども、1つは3節のところに出てきます。主イエス・キリストが実はそのように歩まれたんだって言うんです。イエス・キリストの模範をもって人々に、特に信仰の強い人たちに、そのように生きなさいということを彼は勧めるんです。3節にこうあります。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。この鍵括弧のところは詩編の69編の9節の御言葉を引用しています。あなたをそしる人々のそしりはって、悲しい罪人の姿です。神様に対する敵意の話です。神を非難する、その神様に対する非難が、神様に対する敵意が主イエス・キリストに向けられたということをこの御言葉を教えるんです。実際この詩編の69編のこの9節をどうしてパウロが引用したのかって、実はこの箇所は主イエス・キリストの死を説明するためによく用いられている箇所です。ダグラス・ムーという神学者は、ひょっとするとこのローマ教会において信仰の弱い人たちは信仰の強い人たちからそしられていたんではないかって、だからパウロはあえてこの御言葉をここに引用したんじゃないかと言います。その可能性がある。いずれにしろ生まれたのかっていうのを見るときに大切なことを教えられます。だってイエス様がこの地にいらっしゃったときに、イエス様はある目的のために生きられました。その目的のためだけに生きられた。それは父なる神の御心を行うことです。それが主イエス・キリストの喜びでした。主キリストは父なる神様の御心を行うこと、父なる神様を喜ばせることを彼の喜びとして歩んでこられたんです。ですから主はこの父なる神様の栄光が表されるため、またますますこの方が褒めたたえられていくために、自分の喜びを捨てたというんです。まさにこれはある目的のために自分を捨てた人の生き方です。自分のことなんかどうでもいい、この目的さえ達することができたら、イエス様はそのようにして生きられた。ですから主ご自身がこんなふうにヨハネの福音書の6章でおっしゃっています。38節に、私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。ヨハネの6章の38節のところです。またヨハネの8章の27節のところからこんなふうに記されています。28節からお読みします。ヨハネの8章の、イエスは言われた、あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこういうようなことになります。29節はこう続きます。私を使わした方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。お聞きになりました？主ご自身の口から出た言葉です。私がいつもその御心にかなうことを行うからだって。 主イエス様は父なる神様の御心に徹底的に従われたんです。 100% 従ったんです。私たちも自分のためではなくて神様が喜んでくださるそのために生きることが必要だって。そしてその神が私たちに言うんです。あなたの周りにいる信仰の弱い人たちを助けてあげなさいって。彼らの信仰が成長していくために彼らに仕えていきなさいって。そんなことがこの教会の中で起こったらどんなに主がお喜びになるかです。周りの人々の信仰の成長のために仕えていこうとする。いいです、信仰者の皆さん。それが神様が私たちに命じておられることなんです。そうしていきなさいと、神は私たちに教えておられるんです。主が喜んでくださるために。このような勧告の二つ目の理由としてパウロが教えるのは四節のところです。実はパウロが進めたこの進めというのは神様の御言葉が私たちに教えることだからというんです。ご覧くださいませ。4節、昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。昔書かれたもの、旧約聖書の話です。それは何のために？教えるためだって言うんです。何を私たちに教えてくれるんでしょう。創造主の神について教えてくれます。この方の御心について教えてくれます。何を神様が望んでらっしゃるのか。そして我々この神によって作られた被造物である我々人間がどういった責任をこの神に対して負っているのか。聖書は私たちにどんなふうに私たちは生きていくべきなのか、そのことを教えてくれます。パウロはコリント第一の手紙の10章の中でこんなことを言います。ちょうどイスラエルの先祖たちの話です。モーセの話をパウロはした後、何が起こったのか。大部分は、彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされましたって。これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためですって。そのようなモーセの時代の出来事が聖書に記されているのは新約の私たちへの戒めのためだって。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためだ。我々がどう生きるかを教えるために、そのように実際に起こったあのモーセの時代のことが記されているとパウロは言うんです。7節にも、あなた方は彼らの中にある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。11節見てくださいます。これらのことが彼に起こったのは今のためであり、今望んでいる私たちへの教訓とするためだって。ですからこうして旧約聖書の御言葉が私たちに与えられているのは私たちに大切なことを教えるためです。我々が今どのように生きていくべきなのか、そのことを教えるためだと言います。もう一度ローマ人の手紙の15章を見ていただきますとね、確かに私たちを教えるために我々に必要なことを御言葉はちゃんと教えてくれているんです。その目的が書いてます。4節の後半、それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。いいです。聖書のこの御言葉の目的というのは、この御言葉によって我々が希望を持つためなんです。我々信仰者がこの新約の時代に生きている、恵みの時代に生きているあなたや私が希望を持って今日生きていく、そのためにそれらのことが記され、そしてこのような御言葉を神様は私たちに与えてくれたというんです。この4節のところには、この希望というのは忍耐と励ましによって与えられるものなんです。そのように言います。どういうことか、こういうことです。忍耐というのは歴史が証明した 神様は約束を必ず守られるんだ、約束を必ず成就されるんだという、この事実が私たちに忍耐をもたらすんです。だって旧約聖書の出来事を見たときに、確かに神様はおっしゃったことを守られました。裁きが来ると言ったら裁きがあったんです。救うと言ったら救われたんです。飢饉が来ると言ったら飢饉が来たんです。雨が降ると言ったら雨が降ったんです。それを我々が見ることによって、確かに神様は約束されたことをその通りなさる方だ。そうすると我々も必ず主が私たちを迎えに来てくださる、私たちをご自分のもとに召してくださる、我々はこの方と共に永遠を過ごすことができるんだ、そのような約束に対して我々はまだ来てないけども、まだ成就されてないけども、必ず成就される、その時まで忍耐を持って生きていこう、忍耐を持って生きるに十分な教えが聖書の中には記されてますでしょ。励ましとあります。歴史が忍耐を持って生きることへの励ましを与えてくれるんです。聖書の教えを見たら我々はどのように生きていくべきかを教えられます。決して主の前に正しく生きることは無駄な選択ではない、人生ではないことを教えられます。かえって主のために生きることがどれほど永遠の祝福をもたらすのかを我々は知ってます、聖書を通して。だからそのように生きていこうとするんです。アブラハムは、モーセは、エリアは、ダニエルは、エレミアは、彼らはみんな私たちに教えてくれるんです。主に従い続けていくことは決して無駄ではない。彼らが声を一つにして我々に語り続けるんです。勇気を失っちゃいけないって、立ち止まっちゃいけないって、歩み続けていきなさい、前に進んでいきなさいって。だから私たちは希望を持っているんです。必ず主がおっしゃったことはそのようになる、そのような希望を持って我々は今日生きることができるんです。このような素晴らしい先輩たちの生き様がその希望を私たちにくださる。だからこういうこと言えません。希望っていうのは、我々の希望っていうのは、神がどのようなお方であるかという事実に基づいているんです。神がどんなに素晴らしいお方であるか、神がどれほど約束を守られる忠実なお方であるか、誠実なお方であるか、そのことを知れば知るほど私たちの希望は増していくんです。心配しなくていいって、神に任せておけばいいって、心配しなくていいって、この神が全てをご存知だって、希望は神から来る。ダビデは詩編の62編の中でこんなこと言います。私の魂は黙ってただ神を待ち望む、私の望みは神から来るからだって。素晴らしいと思いません？私の希望は、私の望みは神から来るって。神様を覚えるときに私たちは希望を持って生きることができるって。ヘブル人の著者はこんなことを私たちに教えました。ヘブル書の6章のところです。ヘブル人の手紙の6章の10節のところからです。10節にこうあります。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに仕え、また今も仕えて神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。そこで私たちはあなた方一人一人が同じ熱心さを示して、最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けてくれるように切望します。それはあなた方が怠けずに信仰と忍耐によって約束のものを相続するあの人たちに習うものとなるためです。このヘブル書の著者はこう言うんです。神様というお方は約束を必ず守られる方だ。だからいいです。だからどんな小さなことでも あなたが主のためになすならば、ちゃんとその神はそれを覚えていてくださるって。そして覚えるだけじゃない。それにふさわしい報いを与えてくださるんです。そこで彼は言うんです。だから迫害されても、人から理解されなくても、人から嫌われたとしても、しっかりと希望を抱いて過ごしていきなさいって。決して怠けてはいけないって。怠けてはいけないって。どんな神様なのかもう一回覚えるときに、怠けていたらいかんって言うんです。怠けるってどういう人か。御言葉を学ぶけれども実践しない人です。自分のことばっかり考えて人々の成長のために働こうとしない人です。神様があなたに与えられた素晴らしい霊的な賜物を用いて奉仕しようとしない人です。創造主なる神様があなたに与えてくださった責任を果たそうとしないんです。そんなことがあってはいけないって思い出してみなさいって。神がどのような方なのか、そしてあなたたちの信仰の先輩がどんなふうに生きたのかです。この後パウロは、ヘブル人の手紙の著者はこの後アブラハムの話をしていきます。13節のところからアブラハムへの約束の話です。彼らも神様の約束を信じて神に従った者たちです。そこでこのヘブル書の著者は言うんです。しっかりと主を信じて主に従っていきなさい。主の約束を信じきる者として従っていきなさい。ヘブル書の12章の1節はこう言います。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。忍耐を持って走り続けていきなさいって。ゴールはまだだって言うんです。立ち止まっちゃいけないって言うんです。希望を持ってしっかりと走り続けていきなさいと。神は約束されたことを必ず必ずなさいます。そのことをしっかりと信じて主に従い続けていくことだって。ルカの福音書の中でこのように エリサベスが言ってます。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょうと。こんなことを彼女はマリアに対して言いました。いいです、信仰者の皆さん、そんな先輩たちがたくさんいたんです。神様のお言葉を信じ信じきった者たちです。神が約束されたことは必ずそうなるんだと信じそのように生きた者たちです。そして神はあなたにチャレンジするんです。そんな風に生きていきなさいって。残された人生を。我々が聖書を学ぶときに、この聖書を私たちに忍耐を与えます。この聖書を私たちに励ましをくれます。そして我々が希望を持って生きていくものとして、この聖書は私たちに大きな力をもたらしてくれます。そんな信仰者として歩むんです。あなたも私も神を信じきった者として、神に信頼を置いた者として。そして最後に5節6節のところ全てを見ることは今できませんけれども、これだけ言わせてください。5節6節を見たときにパウロの祈りがあります。何をパウロが祈ったか。パウロはこのローマの教会が主にあって一つとなることを祈るんです。なんで教会が一つになることをパウロは祈ったのか。パウロは私たちに教えてくれます。 どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし、声を合わせて私たちの主イエスキリストの父なる神を褒めたたえるためです。これだけ言います。いいですよ。もし教会が神様にあって一つになっているならば、その教会が神に捧げる賛美やその礼拝を神は喜ばれるということです。ということはこういうことです。もし教会が一つでなければ、その賛美もその礼拝も神はお喜びにならないと言って、だから私たちは自分を捨ててるんです。自分を捨てていくんです。そして神様が何を喜びになるのか、そのことをしっかり見て、そのことを実践していくんです。我々が主にあって一つになるときに、神様の栄光が表されるというんです。でも一つでなければ、神の栄光が表されない。信仰者の皆さん、だからあなたの信仰が大切なんです。だからあなたがどんなふうに生きていくかが大切なんです。我々が知っているように、一つの罪がイスラエルに敗北をもたらしました。私たちが期待することは、ここにいらっしゃるすべての皆さんは祝福をもたらす人であってほしい、そのことです。一致をもたらす人であってほしい、そのことです。その決心はあなたがすることであり、その決心はあなたが今できることです。そのような思いを持って、そのような決心を持って主に従い続けてくださることです。一つになるならば主の栄光が表される。ってそのことを我々は心から願いますよね。神様の栄光が表されてほしい。私たちを救ってくださったこの方の素晴らしさが明らかになってほしい。ってそのためには一つになることです。主なる神様、今日もこうしてあなたが御言葉を教えてくださったその恵みを感謝いたします。あなたが一体何を我々に期待していらっしゃるのか、何を私たちに望んでおられるのか、あなたは明確に教えてくださっています。問題は私たちです。主よ、どうぞあなたの御言葉を喜んで受け入れ、それに従う者として、ここにいらっしゃる皆さんが歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。教会の中にいろんな考えがあります。しかしそれによって裁き合ったり、それによって争ったりするときに、確実に言えることは、あなたはお喜びにならないということです。だから神様、私一人一人を助けてくださって、祝福をもたらすものとして私たちが歩んでいけるように、私たちを助けてください。家庭においても、そして教会においても、我々が使わされているその社会においても、あなたの祝福をもたらすものとして、この愛する兄弟姉妹一人一人が用いられていきますように。たくさんのことを吟味しなきゃいけないことをあなたは私たちに教えてくださいました。しかし感謝のことに、あなたご自身が私たちと共にいてくださり、私たちを助けてくださることを信じています。どうぞ助けてください。そしてあなたが喜ばれるその歩みを持って、あなたの祝福をもたらすことができるように、この愛する皆さん一人一人の上に、あなたの御業と、そしてあなたの祝福がなされることを願います。神様の御手に一人一人をお委ねして、 この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。